知れば
好きになる
星と
観光
湯上がりトークスタートです。
こんにちは、コマです。
こんにちは、レオです。
こんにちは、ゲストの和尚のマーです。お久しぶりです。
はい、では久しぶりです。今回はマー和尚も加えて、星と観光湯上がりトーク第2部の観光トークを話していきたいと思いますが、まずちょっとオープニングで、マー和尚久しぶりです。
お久しぶりです。今日もよろしくお願いします。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は観光のトークに付き合っていただきますので、台本なんかは全く見せもせずにぶつけ本番でいきますので、よろしくお願いしますね。
はい、こちらこそ。今大変だ。
あと、コマさんは特に予備知識全くなく、はい、一番楽なパターンですので、うん、楽しんでください。
もう今日は頼りになるゲストいますからね、もう楽しませてもらいます 100%。 はい、
で、ガヤで、はい、今回は一応私から話題を先にご紹介させていきますと、まあ、日本全国どこ行ってもあるだろうっていう観光地のピンポイントではなくてですね、観光のジャンルとして、うん、和尚の前に来ていただいてますけども、はい、あえてここは神社でございます、はい。
なんで神社や。
はい。
素晴らしい。
まあ、そんなちっちゃいこと気にしないから。ね。
まあ確かに。
そうそう。
同じ。
まあなんかいろんな楽しみ方あるよねっていうところですけど、まあその辺をですね、今回は2つテーマ絞りました。
うん。
ほう。はい。わかりやすいですよ。1個は、鳥。
うん。
1個は、狛犬。
お
ー。ほー。
以上でございますので、皆さんで話題頑張りましょう。
はいはいはいはい。すごいね。このノリだね、やっぱりね。さすが星
館。そっちで来たか。
じゃあ今日も気軽に頭フル回転でいきたいと思いますので。
よろしくどうぞ。
本番よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。はい、ではここからですね、103回の観光トークいきたいと思いますけども、今日はどこに連れてっていただけますでしょうか。
はい、それでは今回は、日本の神社についてなんですけども、はい、まあ、かなり深い世界ですので、今回はあえてコンテンツを2つに絞って、うんうんうん、鳥居と狛犬でございますが、まーさん大丈夫ですか？
いや、難しいですね。難しいですよ。そもそも私坊さんだったんですよね。
あ、そうだったんですね。
あれ確かに坊さんってお寺だった気がするんですけど。
ああ、分かってました。
まあまあ、ある程度はね、もともと神仏集合って、うん、お寺と神社も一緒のところというか、うんうん、まあいろんなところはありましたから、うん、似通った部分はもちろんあるし、
うん、そうですね。
うん、
まあ、ただジャンルが違うのは分かっちゃいった、100も承知の上で、いや絶対マーさんがいた方が面白いなと思って今回振りましたので、もうそこは甘んじて受けてくださいと、
ね、はい、山のようにありますから。
さすがべしゃりのプロでございます。はい、ということで今回は、はい、まあ、神社どこっていうよりは、はい、神社にどこ行ってもあるよねっていうようなものの神社の楽しみ方の一つのエッセンスを提案したいなと思っておりまして、はい、まあ、改めて言いますけど、鳥居と狛犬っていうものはもう皆さんイメージできますね。大丈夫ですね。
うん、うん、もちろん
大丈夫です、はい、まあ、そこは何でって人はいないと思いますけど、はい、まあ、鳥居と言われるのがまあ、門みたいになっている、
うんうん、
ね、まあ、入り口によくあるような鳥居でございますけども、ね、
はいはい、はい、
あとは狛犬というのは両つがいでいる犬というか獅子みたいなね、
シーサーみたいな感じです
ね。そう、
シーサーなんだろうね。
そう、ありますけれども、はい、それの、まあ、ちょっと、うん、どこに行ってもあるよねっていうものをあえて今回はテーマにしていますと。
ほんほん、
はい、
だしゃ、
じゃあちょっと鳥居からでいいですか。
ああ、どうですね、聞きましょう。
ちょっと
ね、
どっちの世界もディープなんですけど、まず気軽に聞いてください。私が概要を話していきますんで。
はい、はい、
はい、じゃあまず鳥居ですけど、
はい、
まあ、頭の中に鳥居を思い浮かべてもらえればいいんですが、
うん、
まあ、大概こう神社とか入り口とか参道的なねところにありますよと、はい、それ大丈夫ですね、
うん、ありますね。
で、じゃあ鳥居はまあ神社のその神聖さを表す象徴のまあ建造物ではあるんですけれども、
うん、
一応役割っていうのが神社庁のホームページに書いてありました。
はい、見たことない。
役割としては、神社の内と外を分ける境に建てられて、
はい、
鳥居の内側は神様が、いらっしゃる神の領域というか、うんうんうん、そこに入ってます。
はいはいはい、
御神域なんて表現がありますよね。
なるほど。
で、まあ、そこと隔てる、まあ、外と内のものですよと。
はい、
であとですね、もう一個書いてあったのが、
うん、
特定の神殿、神の殿です、はいはい、まあ、本殿っていう表現でいいと思うんですけど、うん、本殿を持たないものも日本の神社ってあるんですよ。
ありますね。
なんか確かに言われてみるとよくわかんねえけど、岩の前に鳥居があるとか、
あ、
山の前に鳥居があるとかありますよね。でそれを、まあ、本殿を持たないところ、ただ必ずしもこの神社とかこの、社はこれを、まあ、ご本尊的な表現があるのが御神体という、
ね、御神体だね、
うん、御神体的なものがあるので、まあ、その前に建てられて、まあ、存在を示すものですよというふうに言われています。
なるほど。あの仏教にもね、実は鳥居に近いものがあって、
お
う、あの僕は多分ゲストで最初に出演させてもらった時に、
うん、
三門の前で一礼すると通なお参りの仕方ですよみたいなことを言ったじゃないですか。
言った
言った。やっぱり三門がそれに近しいものがあると思うんですね、うん、多分鳥居でも神社省のホームページ見たことないけど、
うん、
これ見たことないって言ったら怒られるのかな俺。
いやいや大丈夫ですよ大丈夫ですよ、うん、
鳥居の前で一礼すると思います、
うん、します。
神社お参り行くと絶対入ると思うんだよね、
うん、
はいはい、
あと真ん中通らないとか、
おお、はいはいはいはい、
ね、仏教にもねちゃんとあるんですよ。
あれでしょ、コマさん的にはやっぱ、もう鳥居の段階からつぶりたいでしょ。
つぶりたいですね。
つぶりたい
でしょ。もちろん、はいはいはいはい、
まずもう今ヒント2個出たよね。
出ましたね。真ん中を通っちゃダメなんだ、ね、
真ん中を通らない、もう真ん中ある、はいはい、じゃあ行こっかって行こうでしょ。はーちょちょちょちょと。
そうですね、はい、
そうですね、
あのどっちが通行とかもあるのかなこれって
あのね、
はい、
実は結構、まあ、これ多分これバラバラ、
あバラバラなんですか、
う
ん、
もう雑学レベルですけど、
はい、
多分行きは右で、
右
側通行かな、だから余計は右側通行だと思うんですよ、うんうんうんうん、これ多分ね、でも神道とか宗教とかじゃなくて日本だからだと思います。
へ
え、
で、うん、これ本当確証はないですよ、うん、確証はないけど日本ってあの偉い人左に座るじゃないですか、
あ、
うん、
お代理様とお雛様とか、
う
ん、あれも多分これもね俗説だけどなんか面白いなって思ったのが、うん、太陽が昇る方向が偉い方だとかっつって、皇居だか、
うん、
なんかあの玉座の間のどっちから太陽が昇るかで左に座るようになったとかっていう説が、
ありそうだね。
あるんすよ。そう、なんかまあ面白いなと思ってね。本当かどうか分かんないよ。
あ、
本当かどうかもちろん分からないし、
うん、
なんか刀を置くのがこっちだからとかっていうのを聞いたことがあるし、
そう、あの多分ね正解は今回出せないと思うけど、
うん、なんか分かんない、
う
ん、
だけど、まあ、コマさんの話もそう、まずもう入る前に一礼しろよと、
一礼しろよですね、
一礼しろよ、うん、
はい、
でその後にあの真ん中入ろう、ちょっと待てよと、
そうです、
ね、神様通るところだからと、
はいはいはい、
お前右でも左でも、うん、右でも左でも、はい、お前のためのもんじゃねえか、
はい、
そうですね、大体みんなやっぱり真ん中通らないようにしてますね、
うん、
そこ大事ですね、
うん、
そこはまずぜひつぶってください。
分かりやすい神社とかだと真ん中にこう一本線が入ってたりします
よ
ね、タイルが違ってたりね、
確かに確かに、
うん、はいはいはい、ああいうとこは良心的でね、分かりやすいですよね
そうそう、だからあのなんかもっと端っこ歩きなさいよとかそんな三垣刑事みたいなこと言われないと思うけど、真ん中じゃないよっていうことね、
うんうんうん、
オーケー、
今の知ってる人いるかな、
いやいや全国の1億人のリスナーは大丈夫だということでちょっと話を戻しますと、うん、
はいはい、
なのでそういう意味でのまあ象徴にもなっていて、
どうした、
で象徴でもありながら一応役割としてはその結界的なやっぱりものがありますよと、
おーおーお
ー
お
ー、なので、神社のその境内の中に、まあ、不浄なものをこう入らないためにとか、うん、そういう結界としての役割があるよっていうものなので、うん、昔からありますし、起源だけを言えばですよ、
はい、
いつからあんでみたいな話だけで言えば、
うん、
もうこれはもう皆様ご存知、うん、あの戸隠の時に僕が話したんですけど、
うん、
アマテラスがあのジャイアン弟のやんちゃんにふてくされて引きこもりましたの後に岩ぶん投げました、うんうんうん、ありましたよね、
あれだったあったあった、
はいはいはい、あん時に、うん、まあ、ちょっと楽しそうなことやろうやね、
はいはい、
って言って、
うん、
こう引きこもったアマテラスをおびき出すためというか、うん、興味を持たせるために踊らせたり、
はいはい、
あとその時に一応ですね、あの八百万の神々がですね、
うん、
一応あの鶏持ってきて、
うん、
まあ一応鶏って言われてるんですけど
はいはいはい、
泣けと、
ほう、
で、あのこれ、うん、長泣き鳥みたいな表現される、長く泣く鳥、
ああ競技でねありますね、
そうそうそう、うん、であれで、まあ、あのたくさん泣かせて、え、なになに朝来てんのみたいな、いやいやお前がこう立ってこもってっから朝来ねえんだよと思うんだけどだけどまあそういう時に、声を上げさせた時に止まらせた木、そんなところから鳥とかなんか、うん、 ものが語源来てるんじゃないかとかっていうのもありますし、語源だけで言えば、発音だけで言えば、通って入るいるから鳥居ぐらいの話があるみたいです。
知らなかったですね。
それは知らなかったですね。やっぱ長崎鳥は結構ね、あのやっぱ有名というか、結構日本の神話みたいなものの神話っていうんですかね、
神話
っ
ていうのかな、うんうん、
特に天の岩戸でしたっけ、
そう
天照が閉じこもった、あそこから出すための歌が日本の最初の歌って言われてる。
おお、マジ出てくるね。
歌われた歌で、これ、ね、名前がちゃんと国ぶりの歌舞っていう舞がついてるんですよ。
あ、うん、そうなんだ。歌だけじゃなく舞もあるんですね。
舞があるんです。でそれ舞を踊って歌を歌って、それで鳥が鳴いて、はい、でお祭り騒ぎをしたっていう、その国ぶりの歌舞っていうのが日本の歌と舞の原点にあるっていう、聞いたことがあって。
それはどこに伝わってるんですかね、宮内庁とかそっちの方とか。
宮内庁には伝わってますよ。
ほう、ちょっと興味深いですね、それはね。
もうさすがでしょ、この深さ。
いや、ほんとほんと。帰ってくるもん、しっかり質問が。
東儀秀樹さんってご存知？
おー、知って
る。はいはいはいはい。
あの、
科学者のね。
そうそうそう。
芸の人とかって。
あの、雅楽に伝わってるのが、はい、七力と小と龍笛っていう三つの楽器があって、うん、はい、七力が、縦笛、
はいはいはいはい、
プイーンって、で龍笛っていうのは横笛で、
お、
小っていうのが竹をこう何本も重ねたような、
あるあるあるある、
バグパイプみたいな、
顔の前にあるやつですね。あれにはですね、実は他にもあの楽太鼓って太鼓がくっついていたり、まあ、日本の伝統的な音楽雅楽、
はいはいはいはい、
この中にこの舞っていうのがあるんですよ。そういうジャンルがあって、まあ、ジャンルって言ったら怒られちゃうかもしれないですけど、
いやいや、分かりやすく、
うん、そう、でそこに伝わってるのが国ぶりの歌舞、
日本初の歌、
そうで日本でもね踊れる人が本当に少ないっていう話は聞いたことがあります。
へえ、それカラオケ館とか行ってもやっぱある、
ワンチャンあるんじゃない、
ワンチャンあるかもしれない、
マジでちょっと調べたい、ね、でもなんか YouTube とかで探したら出てきそうな気もするけど ね、
あの国ぶり歌舞の前は出ると思いますよ。
そうだよね、そっちの方が TikToker としてもいけてる感じするよね。
お前踊れるの、いけてる、いけてる、
新しい TikTok やね、日本伝統系、
日本の夜明けじゃよって話でやればいいでしょ。
そうなんかね、私もね一回だけ見たことがやっぱりあって、私の親戚がその踊りが踊れたんですよ、
は
い、
マジ
すごいな。
でもう亡くなってしまって、その人は、
はい、
かなり若くして亡くなってしまったんですけれども、はいはい、まあ、その時に聞いた話ですので、なんか日本にも踊れる人がいなくて、はい、多分ね、そう、その人のご子息が僕のハトコみたいな感じ。
やっぱ違うよね、もうね、
違うね。でもそっちに行ってるとも思わなかった、まさかお寺の方が、
うん、
そっちの、うん、国ぶりの、
あの、うん、雅楽はお寺の人たちもやるので。
あ、そうなんですか。
そう
か、
そうなんですよ。
そういう意味では、じゃあ仏教だとかその神社とか その神様の方のね、うん、と全然、ええ、あの今分かれてるけど、雅楽って意味ではあの元は一緒だったりするんだ。
まあ、あの神仏への奉納する曲、
うん、そうだよね、
みたいなものじゃないのかな、うん、僕も雅楽やってないので、
確かに確かに、
あんまり詳しくは知らないんですけど、
はい、まさに今お寺のつながりが出てきたんだけど、うん、まあ、これちょっと前に聞きたいんですけど、その今鳥居の起源あったじゃないですか、その鳥が止まってたところからとか、ほうほう、で、まあ、そういうところから来たよって言われてるんだけど、じゃあその物理的にあの形ってどうなのよみたいなところって、あの実はなんか外国にも同じような機能をこう役割を持った門があって、うん、あの渡来説、日本に中国とかとか渡ってきた説、うん、
外国からね、
でこの時に一つの説であるのがインドの仏教のお寺の
トーラナ、
トーラナ、
うん、何
してます
よ。トーラナだってさ、パス。
トーラナ。
何トーラナ、トーラナ。
あ、これでインドのお寺にある鳥居みたいなやつです。
へ、
は、ぇ、い、やっぱり形が多分ちょっと似てるんじゃ、でも俺もそんなにインド仏教知らないし。いやいや、今のカットしてください。
いやいや、大丈夫。トーラナを知ってただけでもう大丈夫だ。
そこまで知らない。
でも、まあ、そういう、あれがやっぱり起源になってんじゃないの、うん、みたいな説はすごくあって。で
あるんですか、やっぱり。
だからやっぱさっきあのマーが一番最初にあったその仁王門みたいなものが一つ の、うん、あの門になってるとかみたいに、うんうんうん、やっぱりそのこっからはちょっと違う世界ですからねっていう結界の意味では、うん、その神社という世界ではやっぱりあの鳥っていうのはすごく役割があったというところですね。もうこれだけでもだいぶ、
うん、
まだこれ鳥だからね、
鳥ですね。
鳥。はいはいはい、でね、ちょっと鳥だけを観光してるマニアックな人、うん、どんだけいるか知らないけど。
そうだね。まあ、やばいね。神社行ったらもう鳥の前で今ここで音符が話してるもんね。
いやでも鳥は面白い。あの京都の伏見稲荷とか、はいはい、鳥最高に面白いです。
そうなんです。はいはい、だから鳥がでもイコール今さ日本とかを象徴する絵とかでもやっぱりその富士山の絵があったり桜があったりするけど、うん、鳥も結構やっぱり皆さんそういうところピンときていて、
はいはいはい、
だからあのやっぱり日本独自のこう発展を遂げているものなんですよね。
うん、
でそこで、はい、やっぱつぶりたい人いますよね。
はい、
はい、お願いします。いやということで、
はい、
鳥居の種類気になりません？
いや種類ってちょっと待って種類があること自体が知らないんですけど。
ああ、
どういうこと？
あその辺からいきますか。
はいはいはい。
鳥居はまず、まあ買っていただきたいのは横2本縦2本ですよね。
まあそうですね。
はい、まあ大体イメージ大丈夫ですね。
つきますつきます。はい。
はい、まあ、普通の、まあ、天井とその針になる部分と
で、はいはいはい、
一応すごく細かく言うと、
うん、
あの60種類ぐらいあるそうなんでそこはちょっと、あの皆さん専門家でお願いします。はい、私はあのあくまでも星間リスナーとコマさんのためにツーブレるところだけまとめてきましたので。
あそう素晴らしいね、はい、そこの欲しいとこ欲しいそこ、
うんうんうん、で細かいとこは調べるか前に聞いてもらいたいんで、
う
ん、
いやいや調べよ
長くなっちゃうからって逃げるから大丈夫こっから先長くなっちゃうからって言って ね、 ね、うん、
まず、タイプ1、
うん、1、
はいはい、まあ、一番原点と言われるシンプルなもんでまさに伊勢神宮とかそうなんですけど、
はいはいはい、
はい、普通の2本の横棒を、
うん、
はい、でそれを支えるように、2本がある、
はいはいはい、
ただこれだけが、
うん、
これあの神の明るいとか言って、うん、神明鳥居なんて言われるんですけども、
う
ん、これが一番シンプルだもんね、
はいはいはい、それ
多分ね、
うん、
まあ割とそれはあると思う、
はいはいはいはい、
たださっきコマさんが言ったみたいに、うん、そんな種類ってありましたっけっていうのを、
はい、
分かりやすいものがもう一個だけあります。
うん、はいはいはい、
大体の作りは一緒です。横2本縦2本なんですけど、うん、
はい、
横棒のサイドが反ってるのないですか？
はい、あります。
ああ、はいはい。
あります、あります。
あるある。
ありますよね。
うん。
もうそこでまず2は、おって言わないと。
そうなんだ。
何が違うんですか、そこは。
それはまず名前から言いますと、
はい、
反ってると、
うん、
今度は、さっきあの、神明、神の明るいって書いて、神明鳥居って言いましたけど、はいはいはい、今度は、明るい神と書きます。名人です。
名人
弥彦の名人ですね。
はいはいはい、
はい、なんであの字が逆になると思います。
うんうんうん、
名人になると、
はい、
これはあのまあ稲荷神社とかもそうなんですけど、割とこっちのタイプのが多いと言われてるのがこの名人鳥居ですね。でこれは一説には仏教建築が豪華になるにつれて、うん、鳥居もシンプルな神明の鳥居から。
うん、
明神鳥居、まあ、ちょっとこう豪華さが増してきたとも言われています。
あ、豪華さの表れがあの反りなんですか？
まあちょっと装飾だったりそういう
ところですかね。装飾かな。
は
あ、建築文化の時代に合わせて変わってきたんですかね。
そうですね。
そうなんですかね。
その辺は結構ね、うん、パッと見でわかるし、
はいはいはいはい、
そこはぜひともね皆さんにはね、あ、これどっちかなぐらいだけでもね見ていただくとねいいかもしれないですね。
どっちの方が費用が高いですかね。
費用はどうだろうな。
なんか曲げる方が高そうですよね。
どうですかね。まあでも調べればわかるでしょ。まあ、まあ皆さんの中の頭のイメージがあると思うんですけれども、
うん、
まずそのシンプルか、
はいはいはいはい、
横に反ってるか、これだけで、
はい、
もう鳥居がバッチリ面白さが増しますから。
これはやっぱこうその鳥居の構造に差があるってことは何か他にも内容的に差があったりするんですかね、うん、
あ、
最近の神社と歴史が深すぎてっていう昔の神社とみたいな。
ありがとうございます。
なんかこれやっちゃった、ね、もしかしたら。
いや、どっちだってことはない全然、はいはいはい、全然フライングクエスチョン OK。
あー
ただどっちがって明確に多分神社のジャンルみたいなものもあるから、
はいはいはいはい、
必ず神明の方が古いとかって話ではないんですけれども、
うんうんうんうん、
ただ今ちょっと画面共有しますけれども、
はい、
ここに映っているものが、今伊勢神宮、
うんうんうん、
はいはい、これ伊勢だ ね、
まさにこう横、うん、スパンと反
ってないですね。
ね、丸太だけみたいな、
うん、ドシンプルな感じの、
はい、あとはその針が貫通してるかしてないかみたいな差もあるんだけど、
うんうんうんうん、
分かりやすさで言えば上が横反ってるか反ってないかだけで十分だと思います。
はあはあはあはあはあ、
下はこれどこですか？
下はね、これ京都かな？京都。
あれ、稲荷、伏見稲荷じゃない、あれ。
伏見稲荷の方、そう。で、あの、伏見稲荷っていう話が今ちょっと出たので、お話ししますと、伏見稲荷って、ま、稲荷じゃないですか。
はいはいはいはい。
はい。なので、まあ、稲荷に限った話ではないんですけど、もう三つ目って意味では、朱塗り、まあ、赤い色をしたものが、はいはい、まあ、稲荷鳥居とかとも言われますけど、割とその、赤いっていうのも一つのジャンルです。
色は違いそうだよね。
色ね。
じゃ稲荷神社以外にも赤い鳥居はあるんだけども、
あります、ね、
まあ、だんだんこの赤自体が、こう、魔除けみたいな考えがあるので、それをうちの鳥も赤くしとくみたいな形で、まあ、赤が広まっていったんじゃないかなんてものが言われますね。
あの鳥居にも流行がある的な感じじゃん。
まあ、
流行ってきたみたいな。
そう流行りだと思います。以前さ、博物館行ったじゃん、マーと一緒に大学会記念で。あの時あったでしょ、昔の仏像は。
わか顔で。
そうね。
ちょっとまあお願いしますもう一回。
あれ多分その、仏像の顔がね、はい、あの西洋っぽいのと和風っぽいやつですよね、あれは時代によって違うし、お墓もそうなんで、お墓もあのおでんみたいなお墓見たことないですかね、上が三角になってて、はい、真ん中丸で、下がさ、あれが仏教的に言うと、とても正しい形なんですよ。でお寺とかにある塔の形とか、あれを模して。
塔ね。はいはいはいはい。
で一応上がね、宝珠って言って、あの、水玉の模様ですね。水が落ちる時の水滴の形。宝珠ですね。宝の玉って書いて宝珠、で、その下が三角で、その下が丸で、その下が半円で、その下が四角だったかな。あ、逆か。
おでんみたいっていう感覚
を。そうそう、おでんみたいな感覚、あれがね、すごくこう江戸時代にはあの形それぞれが世の中を構成する5つの要素になっている。
深そうだよ、深そうだよ。ちょっと鳥居に戻していい、
ね、鳥居に戻しました。
鳥居に戻していい、あの特別会でまたまあ紹介して、でその3つで基本大丈夫です。
はいはい、はい、
であとそういえばって思って俺が調べたのが、これ台和鳥居って言われる、台っていうのは土台の台に車輪の輪で台和って読むんですけど、
あれで台和って読む。
これ厳島神社って皆さんご存知ですかね。
はいはいはいはい。
海の上にこう立ってる、あの鳥居ってどんなイメージですか。
ああ俺分かっちゃったかも。
分かった、どんな感じ。
足がくっついてるんだ。
足がくっついてる、
あの柱の両脇って言えばいいんですかね、なんかこう、
そう
添え木みたいなものがくっついているような記憶がある。
あ、そういう違いですかね。
なんか海の中に立ってるからそうなのかななんて勝手に思ってたけど、
補強のイメージはありますよね。
そうそれのことですか。
そこ
だったぜ。
あの、足が6本っていう表現なのか分かんないけど、
はいはい、
まさにあの横にこう広がってね。
ああ分かる分かる。ああ
分かります。
はいはいはい。
2本どんじゃなくて、なんか補強するような形で横にもこう足が伸びてるような、あのカニさんスタイルというか。
あれ形なんだ。そう、補強だけじゃないんですか。
は
い、
あれはまあ、もちろん安定もあるんですけども、
安定するでしょうね。
あの一応、あのその名も控え柱と呼ばれる補助がついているもの。
なるほど。
はいはいはい。
あれが台和鳥居という、まあ、種類になるのかな。
ほお。
もうこれだけで十分ですよ。
もうクイズ当たったからステッカーもらえますかね。
あ、もうステッカー200枚ぐらい。
ありがとうございます。
いや、これじゃあ一番初めから言うと、普通のが神明鳥居。
神明、はい、神の
明かり。明神が来て、
明神、
稲荷が来て、
稲荷があって、まあ主に
台和、
台和、
台和。
どうですか。
もうこれだけで4種類もあるのね。
もうちょっと地元の鳥居見えた時点でちょっと一回車止めたくなるでしょ。
気になる気になる。
これ気になる。神明鳥居に赤ってないんですか。
あるみたいですよ。あの、赤は、稲荷に限らず、なんか、赤自体がもう魔除けだから、赤い方が良くないみたいなものもあるそうです。だから赤だから必ず稲荷っていうわけではないそうですね。
はいはい。
あ、そうだね。赤っていうよりは朱色じゃない。
そうそう、朱色だよね。オレンジというか、あっちに近い
よね。そうですよね。あの、お坊、一番偉いお坊さんの衣も朱色ですから。
そうなんだ。共通してるんですね、やっぱ。
まあ、なんかその赤は高貴な色っていうのもあるんじゃないか
な。なるほどね。
なんでまあ私たちは朱色っていうか、黄色っていうのね。 火火あ火火糸辺に非常口の火って書く火。
あ、火色の火。あ、はいはいはい
はいはいはい、火ね。はい。
ほんほんほんほん。
火って言ったり、まあ、朱って言ったり、火って言
ったり。じゃあ、そのなんかお坊さんがあった時に、朱色の衣を着てない人だったら、まあちょっと、へっていう感じ。
いや、というよりも、火色の、朱色の衣を着てる人がいたら、とりあえずお辞儀しとかないといけないじゃん。
ああ、そのレベル。
え、衣ってことは全部が、朱色なんですか？一面、
ですね、
どこかに、
いや、真っ赤です。まあ、真っ赤っていうか
一番外が
ってことそう、全部一番外に羽織るものが、うん、ヒーロー、
多分今まで見たことないような気がしますね。
あの、まあ、カラフルな衣をつける場所があまりないんですよね。私たちはそれこそお葬式の時とかですけれども、うんうん、赤い衣を身につけてる人がそもそもいないの。
確かに、はあはあ、場がないよね。
あの大僧正と言われる人たちです。
そうなんだ。あ、それちょっとつぶれる時にもし見かけたら言えるんですよ。
そうだね。
あ、もうあの、ね、宗派によって、はい、位総会といって僧の階、うん、層ですね、うん、僧の位があまり低くない方が赤をつけるっていう宗派もあるんで、うん、まあ、一概には言えないんですけれども、
はいはいはい、
お年寄りの方があの赤系の黄色の、うん、もう衣を着せたらもう大僧正
です。わあ、かっこいいですね。大僧正っていうのは。
大僧正しかつけられない。
うん、まずあの、黄色って言いたいよ。
言いたい言いたい。
ね。
言いたい。
あのね、普通ならね、黄色とは言わないです
。
これ、ね、火の衣って言うんです。
火の
火の衣。
火の衣、かっこいい。
それ今ドラクエの話じゃないよね。
そんな感じよ。ほんと水の羽衣みたいな感じ。
そうだ、火の衣。
じゃあそういう服を着てる人いたら、あの方火の衣を着てらっしゃるからきっと大僧正なんじゃないのみたいな。
大僧正ですね。合唱しといた方がいいです。
合唱しますね。わかりました。すごい遠距離からでも合唱します。
いや遠くで、いや、まあだから
近くで見るかわかんない。
朱色自体はやっぱり、うん、あの仏教だね、あの神教だ、うん、神道だとかそういうのも限らず、やっぱ多分そういう意味合いもあって、うん、朱色になっているものもあるので、必ずしもどっちの年代だっていうわけではないみたいですね。
ない。多分ね、その今火の衣の話をしていて、
はい、
で私たちの衣ってやっぱ総会というかランクによって色が違うんですよ。
はいはいはい。
まあ、一番上のその大僧正とあれた方はもう火の衣をつける、うん、はい、でその下中僧正とか、
はい、
うん、
小僧正って言われる人たちは紫の衣をつけるんです。
やっぱあの聖徳太子ぐらいの官位12世関係あるの。
そう、多分ね、それが関係してる。
紫、ね、習っててよかった。
はいはい、はい、
で確か官位12階で一番上の色が紫、
う
ん、
そうだったと思う。
そうですね。
そう、うん、でその上になるのが火の衣になるので、だからその人が選べる色よりも偉い色というか強い色っていうことで、はあ、もしかしたらその赤とか朱色が鳥居の色に使われたりとか、
いや、
あとはお寺の山門もあの赤の、
うん、
赤門って言うでしょ。
ああ、はいはい
はい、我らが母校、違う、
そうそうそうそう、
あの赤門ありますね。
うん、
あの赤門も、うん、多分あれは確かに
朱色だね。
あ、そう、ベンガラ色って言ったりするのかな、一番多いのは。
なるほどね。
うん、いや、そうかもしれない。いや、本当にでもパッと思いつきですね。
いやいや、でもね、多分そのつながりはあって、照明とかの問題だけなんだと思うんですよ。
うん、ありそうだよ、ね、うん。そういう説もあるみたいな。
そうだから、は
い
は
い
はい、そのまあ。種類に戻すと、まあそういう、うん、どういうバージョンがあって、あ、これなんとかバージョンだねぐらいでいいと思うし、まあ細かく歴史がどうたらっていうのは多分ね、ちゃんとそこに調べた方がいいし、
うんうん、
新しくても、あの、新メトリー使ってるところもあれば、はい、赤くないのに、あの、なんか稲荷がどうたらとかってあると思うので、
は
あ、ただ、あ、そうかなっていう、ちょっと足を止めて思えるっていうのはすごく楽しいので、
確かに。
ぜひこれはね、ちょっと頭の中に、あ、何のバージョンだっけって思えていただいて、うん、あとあの、柱じゃなくてね、木とかにね、あの、締め縄をこう下げてるだけのとこもあったりするそうです。
お
う
や
おうや。確かにあるよね。
ありますね。
ここもんなんだろうな、みたいなものも、役割としては一緒なので。
まあ、簡易的な感じなイメージですよね。
そうそうそう。だから、あ、ここからなんだな、みたいなものを少しだけね、意識して、神聖なエリアなんだなっていうのだけを思うだけでも全然、はいはい、あの、いいと思うし、まあ、一礼するとか、脇を通るとか、うん、まあ、その辺は全然いいと思うので。
はい、
で、基本的には、神社には基本一つです。あの、伏見稲荷みたいなバーっていう、ああいうやり方もあるけれども、なんか、ここからですよっていう、その、結果言ってみりゃ、
入り口だよね。
そうそう。ただね、あのね、
エリアをし、なんかこのエリアってこの神社一帯だよねみたいな時って、なんか一の鳥、二の鳥みたいな感じである場合もある。うん、
あはあ、はあはは
あ。まあ、なのでこれはあのそれぞれのこう規模だったりっていうのはありますし、うん、その役割があるんだなっていうだけでね思ってれば大丈夫だと思います。
うんうんうんうん、
今さ締め縄の話してたじゃん。これ、ね、今日ちょっと神社って聞いた時に、はいはい、締め縄来るかなって思ったんですよ。
おうおうおう、
はい、よかったよかった来て。
おあれ締め縄どうぞ。
ですね、あの、うん、まあ、鳥居みたいにかかってるところあるじゃん。
あるあるある。
でもあれはね多分締め縄元はね結界じゃないんですよ。
え、
うん、
締め縄はなんとなくその神聖なものみたいな、
はいはいはいはい、
で横綱が腰に巻いたりする、
うんうん、
だから締め縄はもともとですねあれ五穀豊穣の願い事なんです、ね、
はいはい、
あの締まっている締め縄の縄が雲を表していて、
雲
空に
飛ぶ、あのクラウドの雲ね、
うん、そうクラウドの雲、うんう
ん、はいはい、
それでヘイってわかりますかね、白い髪がこうギザギザ
あるあるあるある
あるあるあるある
あ
る
あ
る
あ
る
あるあるあるあるあるあるある
あ
る
あ、はあはあはあ、
雨が降りますように的な話。
そう、あと鳥居ってさたまにこれあんまないんだけど締め縄にその兵は必ずくっついていて、
うんうんうん、
たまにねあの杉玉みたいなものがくっついてることがあるん
です。ああ新種できました
みたいな、あるかもしれないの、うん、なんか酒なのかな、
かつらみたいなやつね、バサってしたやつ、
はいはい、
あれがね雨を表してるんです。
あへ
ー、で雷が降ってなって雨が降ると、うん、稲が育つっていうので、
はいはいはい、
その五穀豊穣の祈り物だった
ん
ですよ。だからその締め縄があるところはやっぱり農地がこう活性化していたりとか、
そうね、
あの村人たちがその農業に携わっているところが多かったっていうのが、
神社なんかで祀られてるのがこう稲作に特化したような神様だったりするんですかね。
多分地域と神様結構こうバラバラになっちゃってるところ
が、あのちなみに稲荷自体は稲がなるで稲荷だからね、
うん、あれそう
でしたっけ、あそうなんだっけ、
うん、これあの第何回の伏見稲荷の回を聞いていただければ駒さんも聞いてるはずなんですけど、
すいませんすいません
いやいやいいんですよ、
何回やってると思ってるんですか、
いやもうね、もうさすがに200時間ぐらい話してると覚えてないんだけ
ど、うん、そうね、ごめんなさい、まだ聞いて
ない、まあ、字が変わったんだ、
確かにそのそういう風な思いがこの神社にも込められているなんていうものもあるし、まあ多分その神社によってもここは何とかの神様とかやっぱりねあの、うん、あったりするので、
まあそれはあるよ、必ずある、は
い、そういう意味ではそのひょっとしたら今のマーの話みたいな締め縄があるとそういう五穀豊穣とかそういうものの願いがあるのかもしれないので、その辺の予想から入って後で調べてみるとか、後でその、
はいはいはい、
ね、説明
面白いよ、
そう来たかっていうね、
いい神社のあ、うん、面白い参拝の仕
方、ね、もうだいぶ、ね、だいぶねこう神社の入り口だけでもワクワクできるでしょ、う
ん、まだ入ってないもんね、
そうそう、
入
ってない
中に、
ね、シーサーの話、シーサー
ね、そうそうそう、ちなみに今の話で 40% ぐらい終わったから、
そう終わってんだまだ 40% なんだ
あのどういう鳥があるよとかっていうのはそれぞれ皆さん調べてもらえばいいので、
はいはいはい、
あの大きいものもあれば小さいものもあればあの、うん、古いものもあればとかね、はい、いろいろありますけども、あの古いものでもね調べるとね石造りとかであればもう1000年以上前の鳥とかもありますので、
石造りはあったことないな、
ね、石造りとかもねあるそうですので、ね、調べてみていただいて、
はい、
あひょっとしたらうちの近くにあるかもっていう、ぜひもう多分ね明日みんな鳥の前でうなずいちゃってると思う
石造りの鳥うちあります、う
ん、え本当、
うん、うちあるよ、
そうなんだ、いやでも
うちあの、うん、お寺の境内に弁天様が祀ってあって、
はい、
で弁天様はあの神様なのでやっぱ鳥があるんですよ、
はいはい、はいはいはいはいはい、
でそれね石造りです、
いやそう石の方がやっぱり持たせるとかって意味もあってこう、うん、全然そのあの新しくどんどん鳥はするんだけど、
うん、
あの元々は石で作ってあったところは全然動かしてないとかっていうのもあるみたいですね、
古い鳥ですね、
これはでも持ちますからね、石だったらね、
そうそうそう、
ほぼ壊れることなくずっと
今後なので石の鳥とか、木ので木とかはさあの、うん、こう入れ替えたりする、それもあの何年に1回 の、 あの式年天宮じゃないけど、
はいはいはいはい、
そういうのやったりするので、
うん、
そういうやり方も全然あるので、
うん、
古いからいいとかって話じゃないけど、あ、はい、こういう言われなんだなとか、
う
ん、ここはこうなんだなって思いながらぜひ、うん、まずは鳥を楽しんでもらえればと思いますけれども、
はい
はいはい、鳥のオカルト何かあればどうぞ、
オカルトどうかないか
質問大丈夫です
びっくりしますよね、でもねまだ鳥の話でねもう30分近く話してる
て、そうですね、
神社に入ってないっていう
の、じゃあ本編はこの辺りにして、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。